妻。わあ、
ザ・ナチュラルキラーズです。バンド名みたいな名前なんですけども、一人で曲を作ってライブ活動などをしてね、まあ、月に15から20ぐらいの間のライブの本数をやりながら、一人でもあの僕の歌がいいな、僕のライブがいいなと思ってくれる人を探して、探して、なんやもう机の中も、探してるわけですよ。
なるほどね。
カバンの中も探してるんですよね。
タンスの中も
そうですよ。
探してみて、
探してみたけども、
なんやったも時代が進んで、
そうですよ。
新聞の隅にも探してみて、
そうですよ。そうですよ。やっぱりその用水から正義っていうね。
やっぱり探すんですよね。
やっぱ探す。やっぱりルッキングフォーなんですよ。
いつの時代もね。
はい、ルッキングフォーなんですよ。
最終的に畑崎になるんですね。
これ大丈夫なんですかね。
大丈夫です。
僕の自己紹介中ですよ、まだ。
あ、そうです。
やめてくれます。
ダメですね、
そういうの。ちゃちゃ入れんの。
ちゃちゃ自分で入れ出したんですよ。机ですか、探し出したんですよ。
いや、そうなんですよね。やっぱりね、そういう、まあね、あのザ・ナチュラルキラーズという、ナチュラルキラー細胞という免疫細胞が名前を付けた、
そうですね、
バンド名みたいな名前なんですけども、
はい、
一人だということを覚えていただけたら、
強く、
はい、
宣言していきたいと。
そうです、そうです、
なるほど。
SNS は各種もうほぼ全部やってますから。
すごいじ
ゃん。はい、ザ・ナチュラルキラーズで検索して、はいはいはい、基本英語であの THE で始まる感じで検索していただいたら出ますし、カタカナでも、はい、ザ・ナチュラルキラーズで検索していただいたら、
はいはい、
まあ大体出ますんで。
そうですね、
よろしくお願いします。
お、よろしくお願いします。
いいですね。
はい、そうです。
止まったんちゃう今の。
いや、今日はね、
はい、
ミスったんですよ。
なるほどね。
我々まあ、スタートも、まあ、最近にしてはちょっと遅めですし、何より、
はい、
まあ、入ってきて、ちょっと喋っちゃってますよね。
まあ、そうやね。そうやね。
はっきりと、もうこれ言っていいと思
う、はいはいはい、
友達トークノリで。
はいはいはい、結構喋ってしまった後のスイッチオンだったんですよね。はい。なんかこう。
だからちょっと無理やりスイッチをね。
そうですよね。そうです、そうです。
また頼り立ってしまうみたいな。
そうやなんですよね。
まあ、そんな感じで暑いですけども。
まあまあそうですね。まあ、何から行こうかなっていう思うんですけども、
はいはいはい
はい、まあやっぱこう今僕も来たんですよ、ここにね、
はい、
それまで何してたかというと、
もう
まあアクリルスタンドをね、
はいはいはい、
ちょっと作ってたんですよ。
アクリルスタンド、
アクリル、いわゆるアクスタですね。
そんな言うんですか。
アクスタって言いますか。アクスタです。はい
はいはい。
で、まあまあ、サンプルで、要はスマートフォンのアプリでペペってこう写真だけ入れたら、すぐ作れますってみたいなサンプルを、まあ、ちょっと作って、まあ、どうかなと思って、どんなもんかなと思ってなんとなく作ってみたんですけど、まあまあ、存外好評だというか、まあ、いただいたんで、まあまあまあ、作ろうかと。
なるほど。
思いました、僕もちゃんと。
はいはいはいはい。
で、でもまあ、その、なんていうんですかね、こう、スマートフォンでやった場合に、僕ギターを持ってる、要は大阪城野外音楽堂でのワンマンのポスターとかフライヤーに使ってる写真を、
はい、
まあ、そのままアクスタにしようと思ってるんですけど、
は
あ
は
あ、
なるほど。
あれ、右の脇があるんですよ、右手の脇、うん、脇のとこ。で、ここがほんの少ししか隙間がなくて、
はい、
でそこがうまくくり抜けないんですよ、その、
はいはいはいはい、
そのアプリで入稿した場合は、はいはい、だからこれはもうフォトショップで抜こうと思って、
うん、
やってちゃんと入稿しようと思ったんですよ。
はいはい、
はいはい。それからですよ、僕の冒険が始まったんですよ。はい、
まか不思議な。
もう冒険の書一に名前をまず入力したんですよ。千代谷正樹ってね。
そんな入らないっす。4文字しか入らないっす、あの頃。千代正になります。あの頃の子供たちの
公式
で行く、
ね、まあまあ入力したんですよね。まあ時には冒険の書が消えたりしてね。もうブルブル震えながら呪いの音楽と一緒に。
あれはね、本当にあのニュアンスの処理はいるのかというね。悪いことしたみたいなね。
そうなんですよね。なんかやっぱりフォトショップも、
はい、
どうですか、フォトショップについて今日は語ってもいいんですかね。
いや、全然いいですよ。
フォトショップについて語る回とか誰が聞きたいねみたいな。
いや結構でもね、はい、回ってますよそういう動画。
あ本当ですか。いや僕、はい、ちなみにですけどど素人です、フォトショップも、はいはい、イラストレーターも
習ったこととか基本ないですもん、
ね、ないですないです、ね、基本ないですし、うん、基本だからその自分がなんかデザインものというか、うん、何かそういうものをするときだけに触るんですけど、うんうん、今もフォトショップもイラストレーターも、うん、いわゆるサブスクなんですよ。
そうなんですよ、ね、
月額制なんですよ。
そうなんですよ。
もうで僕も払うか最初迷ったんですよ、はいはいはい、こんなん払ってもなみたいな、
わかりますわかります、
毎月このデザインで俺なんぼ利益出してんねんみたいな気持ちにもなるんですけど、うんはいはい、でもいざ使おう思うたら結局ないから、うん、もうしゃあないや思って。
そうですね。
だからそのサブスク払う時にはそのデザインで年にペイできるぐらいはデザインしようと思ったんですよ。
はいはいはい、
まあ、全然できてないんですけど、
まあ、最近はもうデザインどころかねアナログ
に絵描いてますから。
そうですよね。
だからもうこの辺も金の無駄遣いしとんな俺
とか、右手でパスとか書いてない
ほんまに全然書いてない
です。そうですよね。
まあそんなこんなでね、はい、まあ、大体僕いつもそうなんですけど、うん、なんか要はなんかこういうことがしたいなと思ったら、はい、それをどうやってやるんかっていうのを一生懸命、ね、インターネット調べて
やるっ
ていくんですよ。あ、そうですね。うん、こういうことがしたいなと思ったら、はいはいはい、どうやるんやとか、
うん
うん、で、まあ、やっていくわけですよ。
案外検索してなんとかなりますから、ね、
なるんです。 今それこそおっしゃる通りで YouTube とかにも解説動画とかたくさん上がってるんですよ。
そうですね。
だから僕もそれを見ながらね、うん、なるほどこういうやり方があるのかとか、うん、なるほどこういうやり方があるのかとか、はいはい、まあ、思いながらね、まあ、やっていくんですよ。ほんで、いやもう、なんかもう、難しいわ、思って。
いや、難しいんですよ、あれ。難しいんですよ。アドビは難しいんですよ。
もうね、何、うん、やろ、なんかちょっとよくわからん現象とか起こるんですよ、やっぱりやってたら。
ああ、もう起こりますね。
起こるんですよ。うん、いやいや、わかってるよ、理屈わかってるよ、そうしたらいいけど、わかってるんだけども。うん、なんかわからんけど、まあ、例えばね、なんかその、まあ、要は、もうすごい初歩の初歩ですよ。こんなフォトショップ使ってる人にしたら、うん、もう何やろぐらいしかもう鼻息も出ないぐらいの笑われ方だ。
多分ノイズ処理で消えます
ぐらい鼻で笑われると思うんですけど、まあ要は、
はい、鼻ですら笑い
切れ、そうそうそう、もう顔を表情一つ変えられないと思うんですけど、
はい、
まあ背景から、うん、写真だけをくり抜きたい
はいはいはい、
っていうよくあるやつじゃないですか。
あります、ね、
昔からあるし、うん、昔からこうパスみたいななぞっていってくり抜く方法とか、
はい、
もうその分かってるんですよ、うん、でも多分今ってフォトショップもバージョンが上がってるんで、うん、いろんなくり抜き方があるはずだと思って。
そうですね、
あるんですよ。
人物だけもうドンとダイレクトにね、
はい、
切り抜けたりしますもん、
ね、そうなんですよ、うん、で僕もそれはもちろん人物くり抜きフォトショップで調べたら、
はいはい、
今こういうツールがあってなんかこういうボタンを押したら、うん、スパッといきますよみたいな、うん、なるんすけど、うん、まあ結構バンっていくんすよ、
はい、
ただ僕の写真がね良くないことに、
はい、
背景写真と、うん、僕の着てる T シャツとかの、
はいはいはい、
こう白、ね、白が、はいはいはいはい、なんかやっぱホワイティーなんですよやっぱり、
うん、
はい、これで
梅田なんですね。
梅田なんですよねやっぱりね梅田なんですよこれが
泉の広場近い怖いっていう梅田なんですね。
もう、
はい、
な
るほどね。
梅田なんですよこれがね。俺ね。
そいつ誰やねん。ごめん。そいつ誰やねん。2回目登場したけど今。
もうだからね、なんやろ、その人物必殺選択ツールみたいなバーンやっても、
はい、
ちょっと人物からはみ出しおるんですよ。
あ、もしくはもうね、人物の胴体いっちゃいますもんね。
うん、そうなんですよ。
ね、
そう、人物ごと塗りつぶされるみたいになる。
はいはいはい、足だけ残るみたいな。
そうそう、なの。結局南極なんですよ、やっぱ。
大冒険
ですね。そうなんですよ。
あ、繋がった。
これで、はいはいはい、バーッとこう、手作業になってくるんです、結局最終的に。
まあね。
大体手作業なんですよ、そうそう。それは全然いいんですよ。
はいはいはい、
バーッてやってたら、
もう慣れてますもんね。
そう、それは手作業やって、こう、うん、こう、まあ、ほんなら、
うん、
オッケー。ほんなら、パッてこう、今度、そのアクリルスタンドの、
うん、
入稿をするんですよ、
はい、
またこれちょっと、マニアックな話していいですか。アクリルスタンドって、
うん、
まあアクリルスタンドじゃないですか、まあ、要は人物がいたらその人物キワキワにそのアクリルが切り取られてるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
切り取られてるわけじゃなくて、
うん、まあ、昔のなんかプラ版みたいなイメージ、
そうちょっとだから要は写真の外側 2,3 ミリに
縁がつく、
ね、縁がつくんですよ、うんうんうん、そう、その縁の分も 自分でカットラインっていうのを書かなあかんんですよ。
あ、そうなんや。
書かなあかん。いや、これ聞いてほしいんですよ。基本書かないとダメなんですけど、
はいはいはいは
い、書いてくれるところもあるんですよ。要は写真で勝手に判別して、ね、カットライン自動生成しますっていうのがあるんですけど、で俺もそんなもん自分でカットラインで書くのめんどくさいと、
うん、
でパスで書いていかなあかんし、そんなもん、
そう
です
ね、
そんなめんどくさいことやれるか思って、
うん、
でも絶対自動生成のところがいいと思って、うん、しかもそのまず自動生成してくれるところで、
うん、
安いところ探すんですよ、まずネット上で、はいはいはい、それがまず時間めっちゃかかるんですけど、
うん、
ここや思って、
うん、
ね、入稿しよう思って、
はい、
ほんなそこなんやなんや、それもちょっと変なシステムやな思うんですけど、大体こういう、まあ、フライヤーとかもそうなんですけど、大体例えば選ぶも選んだ先に最終的に入金するんですよ。
ああ、そうですね。
例えばなんやろな、フライヤーだったら例えば何グラム何グラムでやったっけ、あれ130とか110とか、うんうんうん、まあ
紙の重 さ,、
ね、重さ、はい、厚さをまず選ぶ、
うん、
紙の質を選ぶ、
うん、
部数を選ぶ、
うん、
表面のカラー、裏面のカラー、両面印刷の片面印刷なのか何だかいろいろあって、
うん、
それを納期は何日納期にする、要は短納期、短い納期にして高なると、
うんうん、
なんかそんないろいろあるんですよ、うん、なんかもうなんやもうどんだけ選ばすねって、
そうすね、
もうお届け先は次どこへどこでとかいろいろもうどんだけやねんみたいになるんですよ、あれ。
まあ、なります、
なるでしょ、
なります。
これで、まあ、その今回アクリル、これいいですか、全然思わないと思うんですけど、アクリルスタンドの話の時も、
はい、
まずそのアクリルスタンドをしますと。
うん、
で、まずほんで、なんや、まずそのアクリルスタンドのサイズ。
はあ、
はい、どれぐらいのサイズにしまっか、言うて、聞かれる、
はい、
それをまず選択します。
うん、
それで次は、なんや、カット、カットするところを、
うん、
どうしまっか言うて、
うん、
こっちでやりまっか言うて、こっちで やったるけど金かかんだよみたいな、
はいはいはい、
まあ、選択したりとかね、うん、でその今度台座があるんですよ、アクリルスタンドを立てる台座、
うんうんうん、
でその台座の形状、
はいはいはい、
でデザイン、その台座にデザインをしますかどうかっていう、あ、もちろん台座にデザインしたかったんで、
うん、
デザインできるところを選んだんですよ、会社も。
なるなる、
はい、とか何とか選んで、なんか白塗りっていうなんか工程があるんですよ、あれ裏面に。
はいはいはい、
ちょっと僕あんまりよく分かってないんですけど、
うん、
なんかその白いのを塗ることで、
うん、
よりよく見せるみたいなのが工程が なんかあるんですよね、
透明にならない
という、そうそう、なんかあるんですよ、うん、透けないというね、はいはいはい、なんかもう何や分からんよ思って俺も、
うん、
なんかババババって選んで、そのね、で結局そのアクリルスタンド何センチのやつを何個いつまでにいくらいくら、
うん、
で確定しました、
はい、
決済しました、
うん、
決済完了したら、
うん、
やっと今度その入稿シミュレーターっていうのが使えるようになる、
あ、はいはいはいはい、
やっとそこで登場するんですよ、
珍しい、
大丈夫、珍しいやろ、い、普通決済前にできないよ絶対、
はいはい、
でそれこのデザインいいですかって決済やん普通、
そうです、ね、
なのに決済が先なんですよ、
うん、
いや、やこしいとこやな思うて、
すごいな、
いや俺だから絶対これ入稿したの絶対あかん思って、もう、
はいはい、
んなもう取り消すのめんどくさいから、
うん、
ほんでなんかやっとったらこう、さっきのね、人物くり抜きのやつあるじゃないですか、フォトショップで抜いて、こう周りの景色バーって抜いてやるんですけど、
うん、
最初の選択の時自動選択みたいなしてもうてるばっかりによう見たら左上の方に何やろ、抜けてないとことかありよる、わかります、森の1ミクロみたいな、いや、1ミリぐらいのところが、なんか要は、その、くり抜かないとこみたいな扱いになってるわけですよ。これで、カットライン自動生成してくれたら、急になんか自分の顔の耳の横だけこんなビヨーン伸びたみたいになってね、え、何これみたいな。消し忘れがある。
点が残ってる。
点が残ってる、そうそう。
つながっとんすね。
そうやね。なんじゃこれ、思って。これで、なんか一生懸命それをやってね、何回も何回もやり直して、あれこれでもそれをこうすごいめちゃくちゃ拡大して見るんですけど、もっさ見にくいんですよ、
はいはいはい、
でこれ全部消えてるかな思って、
うん、
でその最初一生懸命やってたんですけど、よう考えたらその消しゴムのいわゆる消しゴム、
うん、
まあ、消すやつの直径をめちゃくちゃでかいやつにして、
うん、
もう全部バーってこすっていったら全部消えるわ絶対思って、
なるほど、ね、
その欄外をね、はい、一生懸命こすって、
うん、
逃げた思って、
うん、
やったついに俺できた思って、ここ来る前に、
はいはい、
ほんまここ10時半約束やったのを11時にしてくれ言うたじゃないですか俺はもう何度もやり直して、もうこれだけは入稿してから行きたいと思って。
そういうことなんやなって今思いながら。
これで、ついに来た思って、
はいはい、
カットライン綺麗にできたんですよ、僕が。
うん、
描いてたよな。ほんで、なんか、これで入稿しようかなってギリギリのところで、白塗りを確認するってボタンがあったんですよ。
お
う。日常を確認しよう思って、ボタンピッと押したら、
うん、
顔面のところがちょっとこう、ちょっとだけなんか、あかん感じになってるんですよ。
はいはい、はい。
あれ 白塗りになってないやんけこれ思って、
うん、
もうなんでそうなってるかさっぱりわからないんですけど、うん、なんか要は最初の選択の時になんかちょっと半透明みたいな、なんかあれなってんのがちょっと僕ちょっと全然わかんないんですけど、うん、ただそこをさっき消す作業を やってたじゃないですか、うん、その反対でやればそこがくっきりしてくるんですよ色が、
は
あ
は
あ、その白塗りがぼやけてるところを、
はいはい、
だからそこを今度塗ってそこは塗っていらんところは消して、
うん、
今夜中に入稿したいんですよ。
あ、まだできてない。
もう結局できてないんですよ。
うわ、
俺このアクリルスタンドに何時間かけてんねん思って、もうなんか最初のままでよかったんちゃうのみたいな、あのこの脇んとこあってもよかったんちゃうのみたいな、一日かけてまだ入稿できない。ただいつも思うんですけど、はいはいはい、こういうことをやると、
うん、
ちょっと強なるんですよフォトショップとかに。
いやそうですね、
そうそうそう、慣れるんですよやっぱ。
それはめっちゃわかります。
そうそうそう、
何もそうっすよね。
そうやって覚えていくしかないから。
誰もそうですけど。
そうなんですよ、
あ、これはそういうことをしてくれてるんだ。
そうそうそうそう、
わかる
か。だんだん分かってくるんですよ、はい、
だいぶちゃうんで。
そうそうそう、
うん、それはめっちゃ思います。
そうなんですよ、はい、だからまあ次からもうあの抜くときだいぶ早くいけると思うんですけど、だいぶ全て分かったんで。
まあまあでももうアクリルスタンドそんな作らないです
。もうね、もうだから次使うときはまた忘れてるんですよね。
でしょうね、なんか作業してるけど、これ昔やったな。
そうそうそう、あ、これやったことあるわみたいになってくる。だんだん、まあでもそういう時ちょっとやっぱスピードが速いんですよ。
そうですね、
そうそうそう、それだけです
よ。なるほどね。いやいや、なんか基本的に、
うん、
なんやろな、時間がちょっとこうずれる時とかって、
はいはいはい、
僕正直あのギリギリまで、まあ、あのルーズなタイプなんです
けど、はいはいはい、
ゆきやさんって割と事前にめっちゃ連絡くれはるんですよ、
はいはいはいはい、
はい、今日全然なくて、
はい、
なんかあったんやかな、
あーぐらいのね、
ちょっと思ってたんですけど、
ぐらいのね、はい、
なんかあるか、
ああ
なんかに追われてる。
そうそうそうそう、
どっちかやな。
そうそうそう、追われてるんですよ。
でもその謎がすごい解けて、
いやそうなんですよね。もうまあまあいいんですよ、結局自分のあれになる知識として。
いやでもグッズ作るのって正直めんどくさいんですよね、
はい、いやわかるよ、わかるよ、
かる。そういうなんかそういうことって山積みじゃないですか。
山積みやね。
本当に。なんか、極論ほら、あの、スズリとかでさ、
はいはいはい、
なんかこう、デザインポンって投げるだけ、
はい、
みたいなところでも、はい、意外とめんどくさいじゃないですか。
いや、めんどくさい、めんどくさい。
不備がないようにしよう
と。そうそうそうそうそう。
最初ね。
お
う、うん、だから、なんか、その辺の苦労を伝わったらいいなって思いましたけどね。
はい、いや、まあまあまあ、そうですね。
今の話で俺は。
だから、その、抜いたやつをね、
うん、
まあそれは後から何とでもできるんですけど、うん、もうシルエットで使おうと思ってるんですよ。
はいはいはい、
はいはい、だからそれもあって綺麗に抜きたかったんですよね。
あ、逆に、
うんうん、
そのリサイクルじゃないけど、
そうそうそうそう、それをちゃんと使えるように抜いた画像のシルエットを使う、他のもので使おうと思ってたんで。そうなんですよね。もうまあまあもうほんまにあかんわんで。
いやわかるわ。まあ、まあ今日入稿できたらいいですけどね。
いやもうやりましたよ、もうここまでやったんで。もうこれでね、まあ余談ですけど、その入稿シミュレーターっていうのやって、ねフォトショップでデータ作り直して、これやったらいけるんちゃう思って、バッてやったらまた塗り残しあるわみたいな、
はいはいはい、
思って、で戻って一生懸命またやって、これでいけんちゃうか思って、いけた思ったら、今度あのシステムエラーが発生しました。なんでみたいな。
あ、わかるわ。
ほんでパッて見たらログインってなってるから、つまりログアウトされてしまってるんですよ。時間がかかりすぎて
勝
手タイムアウトしてるんですよ。もうまたログインからやんで。
あれ最近のあのマウスとか賢すぎて、
はいはいはいはい、
なんかフォームとかもういっぱい選ばされるじゃないですか。
はいはいはいはい、
いっぱい選んでる最中に戻ってしまう現象がたまに起きて、
はいはいはい、
それでおじゃんになるみたいな、
や
っぱありますしね。
どうしてんやろな。
めんどくさい。本当にめんどくさい。
めんどくさいわ。はい、
まあまあでも、まあまあアグルスタンド出すってことだよね。
まあまあそのうちしれっと販売しますよ、あのちゃんと。
いやだからグッズはね、はい、そういう感じで手間かかってるのでね。特にあの在庫を抱える系のやつは本当そういう感じなんでね。
そうそうそうそう。はい、
まあまあ人によるんでしょうけどね。
そうですね。
意外と世に出すまでにこうテストするパターンもいっぱいあるじゃないですか。あららららら、ユキさんがそのタイプだしね。うん、いやだから本当ね買ってほしいですね。
まあ本当そうっすね。もうなんかもうなんか昔はそういうのいじることに対しても、
うん、
まあ、自分の勉強やからと思って、
はいはい、
備えていこなかったんですけど、うん、もうなんかもう最近もう誰かやってくれよなみたいな、 まあ、気持ちがもうすごいんですよ。
まあいくらでもいるんでしょうけど
ね。いやいや、お金払えば全然その、うん、ココナラとかで探せばいると思いますし。
そうなんですよね。
もう、そう分かってるんですけど。
お金払わずにやってほしいな。
そう、だからその
最悪な発言。
いやいや、だからね、もうその細部のこだわりみたいなのが、
そうセンスよね、
どこまで捨てれるかみたいなことになってくるじゃないですか、ね。うん、そうですね、結局自分やった方がええみたいな。
いや難しいんですよね。
難しいよ、
まあ、ちょっとスレスレの話すると、最終的に売るの自分じゃないですか。
いや、そうやで。
だからこうなんかね、そうなるとちょっとこう人に任せたい思てもギリギリのところに任せたくなかったりするんです
よ。いや、まあそうそうそうそうそう、せめぎ合いはありますよね。もちろんです。はい、
だからそれ難しいんですよね。
そうなんですよね、うん。まあ、時間が長いかかっちゃうからね。でもその分やっぱどうしても、
いや、そうなんですよね。しかも達成感はまあ正直あるんですけど、
はいはいはい、
出来がいいかって言われると、なんかこう技術的な意味でね、
はいはいはい、
出来がいいかって言われると、まあそれまた違う、
違う問題ですから。いや、もちろんそうですよ。もちろんその通り、ね、はい。
やっぱその普段からずっと使っているテクニカルなことがね、
はい、
できる人がやる方が、まあ、
いや、それはそうでしょ。
結局出来はいいですからね、
はい、早いし、
うん、ただなんか難しいんですよね。
そうなん
ですよ、そういうのって。
そうなんですよね。
まあまあまあまあまあまあまあ、でも、
はい、
我々みたいな、
はい、
まだ、まあ、ポジションというか、
はい、
まあなんかこうキャラクターというか、
はいはいはい、
はやっぱ自分でやってるってことに価値ありそうですけどね。
まあまあそうですね。
そのなんかこう買ってくれ
る、ね、確かに確かに確かに、
ね、
あ、
これ
あいつは自分でやったんやな、
力消したんやな、
はい、そうそうそうそう、
これ聞いたら、
まあ、そういう感じでね、思っていただけてね、買っていただけたら嬉しいですけど。
はい、いいですね、
はい、
クリルスタンドか。
そうなんですよね。
なるほどな。
はい。
まあまあまあまあまあまあ。まあぜひね、楽しみにしてください。
はい。
すごいな。
なんすか。
結構持ったな、これで。
フォトショップの。
びっくりした。
フォトショップのすべてです、今日タイトル。絶対怒られますよ、今。
いや、それでいきましょう。完全にそれです、
ね。アドビから俺らのクレーム来るんじゃないですか。
いや、クレーム来てよ。むしろ。俺らもクレーム入れる、買い切りで出せっつって。
ほんまに。
いや、もうサブスクはちょっときついわ。
きついよ。
俺もやめたもんだって。
いや、高いわ、あれは。
2年ぐらい繋げれたんですけどね。やっぱおっしゃる通りで。
そうやね。そうやね。
結局、ああいうソフトって、
わかるよ。
持ち出すだけですもんね。
そうやね。
基本的には。
いや、だからその、月一コンスタントにデザインで利益を上げれるとかさ、
そうそうそうそう、
なんかそういう人じゃないと、
うん、
基本的にはもう、どんどんどんどん、お金を吸い取られていくよな。
まあ、まあ、ね、俺らみたいな、どっちかというとそのチラシとかやっぱ作るとかになるじゃないですか。
うん、
結局だからデザインしたものをするためにまたお金をかけるから。
はい、そうそうそうそう。
結構きついんですよ、
ね。そうやな。
正直。サブスクでやられちゃうと
厳しいわ。
うん、難しい、
はい。
難しいと思いましたね。はい。
いいじゃないですか、もう今日
は。そうですね。いいですね。もう僕はちょっと
はい、何でも言ってください、
ね。何でしょうね。いやまあまあ時間が時間なんであれなんですけど。
はい。
宿川でやってたライブ
宿川、はい、
の、
はい、
ツイートの、
はい、
グランドピアノの写真
が、はいはいはいはい、
なんか妙に良かったって話をちょっと、ね、
か
しようかな。
あついにピアノも似合い始めましたかね。
いや、なんかあの日のカッコが、
はいはいはいはい、
なんかこうピアニストっぽかった。
あ
その
あ本当
ジャケットで、
あ、
うん、でなんかまあ、その上ですごい熱唱してるんですけど、
はいはいはい、
なああいうピアニストの方って、まあ、いるんですよ、
はいはいはい、
時々、
うん
うん、なんか現代的な人。
なるほどね。
なんかすごいなピアニストの人みたい。
ああまあ
思っちゃいましたね。
まあ、ピアノはもう楽しいですよやっぱり。
いやそうですよね、
うん、
いやそういうそれ聞いてたんで、
はい、
あこれ楽しいんやなと思って、
うん
まあ、思ったのと、
はい、
なんか伊垣さんの日かな、
うんうん
の写真だけ、
はい、
なんかやら90年代のライブハウスみたいな匂いしてんなって。
なんすか一緒に撮ってるやつですか。
そうそうそうそう。
どれやろ。
いやなんかなんやろな、なんかまあ何でもそうですけどなんか匂いってあるじゃないですか。
ありますあります。
うん、なんか、はい、あの日はまあまあ RJ なんで別に場所が変わってるわけじゃないんですけど、
はいはいはいはい、
なんかちょっとこう昭和臭がするとか、やっぱこういうとこにもまあ人柄って出るよねって思ったりとか。
まあそうですね。
うん。まあ、したのと、あとはまあ、移転後の M さん。
はいはいはい、はい。
木をそのまま持って行って、こう、
はいはいはい、
なんかね、自分でやったみたいな。
そうや、そうや。
ほんまにそうやわ、思って。
いや、ほんまにそうや。
移転したんか、これぐらいの。
すごい。
まあまあ、もちろんね、その、元の写真とかも見てるから、
はいはいはい。
ちょっとちゃうっていうのは分かるんですよ、空間的に。
はい。
ただなんかもう、色味とかが一緒なんですよ。
一緒一緒一緒。すごいすごい。
だから、これほんまにすごいな、と思って。
いや
な。
よかったね、あれ。
すごかったですね。
僕は、
はい、
最近ようよう出てきたんですよ、ついに。
ほう。
あのピアノ自分で弾いてて自分で泣くっていう現象が、
いようようですね。
いようよう出てきた。僕、まあ音源作ってる時とか、うん、よくあるんですよ、
うん、
あの何回も聞いてて、
はいはいはい、
あの太陽光線の何回も言いますけど、
うん、
あの太陽光線のカラオケ作ってる時に、うん、もう泣けて、
うん、
でも若かったですよ、だから太陽光線作ってくれやから、うん、まだ2010年ぐらいかな、あれ8年ぐらいか分かんないですけど、うん、あの時はすごい泣けた覚えてるんですよ僕、
はいはい、
歌入ってない状態でね、
うん、
うん、これなんか最近あの、まあ、突き抜けるまでをピアノで弾いてるんですよ僕、練習してるんですけど、
はいはいはい、
どうしてもやっぱあの早い曲の時の場合の感想、
うんうんうんうん
う
ん、
どういうことをしたいんやろう思って。
なるほどね。
まあちょっとわからないんですよ、まあ、模索してるんですよ今、
はいはいはい、
本当は右手でテレレレレレレレとか弾けたらいいなと思うんですけど、はい、そしたら左手がテレレレレレレレって弾きながらこう、うん、でんでんこうなんか違うリズムを弾けないなと思って、
はいはいはい、
左手止まっちゃうと白玉ドーンはいけるんですけど、テレレレレレレレテレレレレレレレみたいにいけるんですけど、むずいわ思って。
まあまあまあまあそうです、
まあどうでもいいんですけど、でその要は考える時間ですよね。どういうこと弾こうかな思って、
はい、
その弾き語り歌いながらやるとやっぱ弾けることしか弾かないから、
うん、
ピアノだけでやった方がまあ多少指を、ね、動かせるじゃないですか。
そうですね。
でちょっとまあイメージしながら弾いてたんですよ、
うん、
で、あの B メロのとことか怖くないんじゃんとか弾いてたら、はいはいはい、もう急に泣けてきてね。うわうわうわ思ってうわうわ思ったよ俺。
え、それ練習中ですよね。
そう練習中
です。お一人で
スタジオです。
お一人のスタジオで。
そうです。これで、
はいはいはい、
うわ俺うよいよやな思って。
いよいよですね。
こんなことあんねんな思って、
はいはいはい、
でまあそれから何日後か後にその M さんに行ったんですよね、
うんうんうんうん、
でグランドピアノ、まあ、正直宿川ヌーブさんで僕グランドピアノ弾かしてもらってたんで、
うん、
そんなに空いてないし、
うん、
だったんですけど、もう音で泣いてしまったんです僕。
ああピアノの。
はい。ちょっと申し訳ないんですけど、
はいはいはい、
そのリハの時ね、本番はそんななかったんですけど、
うん、
これ何回も話しますけど、僕基本に静寂すごい好きなんですよ。
はいはいはい、
あの無音、
うん、
無音好きなんですよ、
うん。
もう無音の中で痛いぐらいなんですけど、なんやろな。
まあインサイレンスって回ありました、
ね。あった。
今さんってね。
リハーサルがまあ一通り終わって、まあ、松野さんはいらっしゃったんですけど、
は
い
うんうん、
まあ、あの新しく移転した東インベース M さんって、まあ、結構な田舎なんですよ、はいはいまあ、ぶっちゃけ、
ね
うんまあ、もう悪いですけど、ど田舎です正直、
うんうんうん、
で、まあ、あの幹線道路沿いというか、まあ、結構主要道路の沿いではあるんですけど、
うん、
もう静かなんですよ特に。
なるほど。だから
音量もめちゃくちゃ出せるんですよ
逆にね。
そう問題とかないからない
今田舎どころかど田舎やから。
そうそうそう。
逆に出せるという
今のところ問題はないって言ってたから出せるって言って、はいはいはい、
うん、
それで、まあ、グランドピアノまあ多分僕知らないんですけど多分ヌーブさんの場合はこのピアノの蓋を、
はい、
あの一番ちょっとだけ開けるパターンなんですよ、
はいはい、
ちょい開けなんですよ、
うんうんうん、
でも M さんの場合結構ガバーンって45度ぐらい開いてるんですよ。
なるほど。
50度ぐらいなんですかねあれ、うん、ガバーン開いてるんですよ、
はいはいはい、
これでなんか最近調律したって言ってたんですよ。
あ
出た調律や思って、
はいはいはい
はい、僕尼崎のベースのトップスタジオでアップライトのピアノを触らせてもらってるんですけど、
うん、
1回あの今日調律したてなんで、
うん、
めっちゃいいですよって言われてほんまかいな思って、
うん、
弾いたら、
うん、
めっちゃ良かったんですよ。
いやいいですよね。
ただ、
うん、
あのこれは僕いつも思うんですけどその調律されてないピアノ弾いて、
うん、
あの調律が悪いとかは分からないんですよ。
ああなるほどなるほど、
はい、ただ、はいはいはい仕立てのピアノですっていうものをその、まあ、言われなくても多分分かると思うんですけどさすがに、
うんうん、
これの方がいいっていう感覚だけはあるんですよ。
なるほどなるほど。
こっちがどこが悪いというか分からないですけどこっちの音の方が今確実にいいっていうのが分かるんですけど、
はいはい
うん、で M のやつもその最近、3日前ぐらいに調律して、
うん、
昨日誰々が弾いて誰々が弾いてるからってで調律したらちょっと硬いねんけどね、うん、とか言ってもうだいぶ多分馴染んでるわみたいな感じで言われてでまあ、リハ終わって、うん、あの戸田君もいなかったんで僕ちょっとピアノ弾いてていいですか言って、
はいはいはい、
ほんならやっぱこうなんすかねこの静寂のホールに音がもう、
はい、
なんやろなこう 響くんですよね。
まあまあまあまあまあまあまあ、思ったより普通の言葉でしたね。もっと響く言葉来るのかな、もっと響くだって。
あの高い音とか鳴らしてみようとかね、
はいはいはい、
低い音とか鳴らしてみようとか気持ちになるんですよ、
はいはいはい、なるほど、単音でね、
そう、
はいはいはいはい、
ピーンとかもうちょっとこれもう絶対伝えられないですよ。
いやめっちゃわかりますよ。
絶対に伝えられないんですけど、
わかります、はい、
むちゃくちゃよくで、うん、もうそれで僕分かりやしないの、
うん、
まあ、僕ピアノで演奏する曲って申し訳ないですけど分かりやしないかお腹減ったしか、まあ、基本、まあ、たまに向こう側があるかなっていうぐらいで、うん、
はいはいはい、
まあ、大体その3曲なんですよレパートリーとしては、
うんうん、
分かりやしないが、まあ、一番なんかあのピアノに適してるのも僕も分かってて、まあ、お腹減っても好きなんですけど、はい、
うんうん
うん、まあ、ちょっとピアノっぽく弾けてるってだけなんですけど、うん、まあ、もっとできるのは分かってるんですけど、まあ、もう僕これぐらいでいいかなと思って正直、
まあまあまあ、
あんまりこう左ドゥーディードゥーディーとか、
うん、
どうなんやろなとかいう気持ちもあるし、まあ、やってみたいなって思う気持ちもあるんですけど、まあ、もうドゥーンでいいかなとか、
はいはい、
まあ、思いながら右手に少しメロディーを乗せて、
うん、
響くんです、弾くんですけど、
うん、
もうそれでね、やっぱ泣ける泣けたんですよね。
なんかややこしい話になってきましたね。あの突き抜けるまでの、
はいはい、
まあ、なんていうかこう、
はいはい、
ある意味曲、
はいはい、
向き合いで泣けたのか、
そうそうそうそう、
グランドピアノの音の良さで泣けたの
か、あのね、
なんかもうい
やだから
いろいろなんでしょうね。
なんか多分鍵盤にの音に対する、
うん、
意識のフォーカスというか解釈というのかもしれないですけど、感じ方みたいなもんが
ちょっと
変わってきてるんで
しょ
うね。
言い方あれかもしれないけどちょっと開花してきたのかもしれない、
ね、あ、そうそうそうそう、で、うん、育ったんだと思う、ね、ちょっと育った
ん
だと思う、
なんかこう、はい、みんなそうらしいんですけど、
うん、
なんかこう蓋が開くみたいなことらしいんですよ、
はいはい、あ、
そういう、
はいはいはい、
言語やみたいなノリで、
はいはい、
その脳の中に
こう、はい、
なんかそれはちょっと開いたのかもしれないですね。
なんかだ、まあ育ったんだと思う、はい、いや、そんな気しますね、
うん、でなんかそういうのって、
はい、
なんか感情の高ぶりなのか、
はい、
本当にいい、まあまあその勝率とかいう、
はいはいはい、
物質的な意味
で、ね、はいはい、
本当にいいもの触れるか、
はい、
どっちかが意外と飽きやすいらしいんで、
あ、なるほど、まあ、
それはあるかもしれないですね。
なるほどね、
ついにこうそれで
バ
ーンと会えたのかもしれないですね。
むちゃくちゃ良かったな、
へえ、いいっすね。
もうだから歌ない方がいいと思ったもん俺。
あ、なるほどね、
音がよかったから、
はいはいはいはい、
もう歌なしで聞いてほしい正直みたいな、
音をね、
音を聞いてほしいね、はいはいはいは
い、みたいな。すごいな、もうあの画家か思ったらなんかついにピアニストの発想までいいな。やばいな。
いや、まあまあまあ、まあ、ええねんけど、まあただなんかまあ一人に言えぬことは、
うん、
いいなと思えたり感じたり感じれるものがあるというのがやっぱりとてもいいことやなと思います自分では。
うん、だ、全部ありますね、そこの話はと思いましたけど、あのやっぱりこうそのまあ M さんですか、
はい、
まあ、言うてその大人気テンポとかじゃないじゃない、
はいはいはい、
でもやっぱりそういう調律入れたりとか、
はいはいはい、
まあ、調律のちょの字もない、
はい、
ただ置いてるっていう
の
もやっぱそれが悪いとかじゃないんです
けど、はいはいはい、
まあ、
あるあるあるある、
いっぱいあるじゃない
ですか、あるあるある、
電子ピアノも多
いし、ある
し、うん、まあ、なんかやっぱそのわざわざ、まあ、いわゆる、うん、あえて言う言い方ですけど、
はい、
アナログピアノ置いて、
はい、
それでその調律も入れてっていう、うん、まあ、迎え入れる準備っていうんですかね、
そうそう、
うん、あとまあ音をちゃんと愛してるというか、
そうやね、
うん、
これ
それにまあ今度触れる側がそうやっていいって思ったって体験があって、
そうそうそう、
でなんかまあまあ分かんないですけどそういうこう感覚の蓋が開いていくみたいな、
はいはいはい、
いいことしかないですね。
いやーよかったで、俺も嬉しかったもん、なんかこんな風に感じれること自体が嬉しいなと思って、
いやそうですね、
うん、すごく思いました、うん、それは。
いや、まだまだだからあるんでしょうね、
まああると思う、
まあ、別に それを探すためにライフハックしていこうとかいうタイプじゃないですけど、
はい、
なんかこう一生懸命勝手にやってれば、
はいはい、
なんかこうそういう風になっていくっていうのは、
まあ、そうなんですよ、
フォトショップもそうかもしれへんし、
いやいやそうですよ。そういうことなんですよ。
そうそう、だからそういうのいいよな。
いやいや、いいよいいよ。
普通に。
まあ、やれば何か気づきは必ずあるから。
そうそうそうそう。なんか、やっぱり、ずっと言うことだけど、貯金で生きていけますからね、本当は。その大人になればなる
ほど、はいはいはい。
その感覚のね、
はい、
習慣とかも。でも、やっぱりなんか、そうじゃない体験、どんどんしていけるのは、まあ、得だし、いいですよね。
そうですね、う
ん。なんかね、しんどいことも多いですけど。
うん、まあ。
なるほど。
そうですね。
いや、いいですね。いや、まあまあまあ、M さんはそうなのかなと思いましたけど。やっぱそういう店なんですね。
まあ、調律師の話もしてくれてましたよ、でも。
いや、まあまあ、その調律入れてるところって、調律師のことをちゃんと、まあ、なんか、まあ、思ってる。
いや、その、
入れないですからね、絶対。
そう、電話がかかってきてね、僕がその人のピアノ弾いてるときに。
はいはいはい、はい。
今調律師の人が電話ができてねっていう話してる、
うん、
77歳の調律師や。
調律師はそうみたいですよ、はい、その、まあ、僕めっちゃ世話になった先輩が、まあ、調律師なんですけど、
はいはい、
あのまあ、神戸の調律師なん
ですけ
ど、はい、もうなんかやっぱり、まあ、こう人材不足というか、
はいはいはい、
若手がもういないという
か、はあ、
うん、らしいんで、やっぱ感覚ものなんでね、
うん、
そのなんかなかなか育たないらしいですね、うん、入る人も少なければ育つ人もいないし、
まあそうやな、
物理的な正解っていうのは、
はい、
結果論ではあるけど、
はい、
そのリアルタイムではないから、
うん、
それを教えるっていうのがまず現代では難しい。
なるほどね、
言ってましたね。
へえ、
なるほどなと思いましたけど、
うん、
だからなんかちょっとその話も今聞きながら思い出しちゃって、今
あ、
まあ、でもまあ確かにあるけど、
うん、
結果はもちろん測ったらできるけど、
うん、
なんかこう、それと知るときって理屈じゃないらしいんですよね。
へぇ、
うん、それなんか。
ああ、なんかでも、同じようなこと言ってましたよ。
やっぱそうですよね。
音をただ合わせるだけっていうのはすぐ終わるんだけど、
そうそうそうそうそう。
その人はもう6時間とかかけるらしいんですよ。
うん。
それはなんかこう、上から下までのバランス、
うん、そうそうそう、
音のバランスとか、なんかそれを、何回も何回も試すんや、言
う
て。
なんか機械でできる順線率
な
んですけど、
はい、
等間隔ですよね。等間隔の調律は誰でもできるらしいんですよ、
はいはいはい、
でもその人がやるっていうのはそういうことじゃなくて、どうトレーナーやったあれがどれぐらいにするかっていう
のを、はいはいはいはい、
全部やった後に、まあまあその何オクターブかあるじゃないですか、
はいはいはい、
今度そのオクターブの感覚
がつけて
すごい世界やなと思って、
いや言ってたそれでそう電話がかかってきて、
はいはいはい、
今中音域の、
うん、
なんか新しいっていうか、うん、整え方みたいなのが最近知ったと、
はいはいはい、
それをぜひ試してみたいから、
はい、
今度また調律しに行かしてくれみたい
な
電話がかかってきて、
うん、
めちゃくちゃいいっすね。
いや
もうてかほんまに
俺らの何歩先も行ってる、
そのほんまに好きなんですねピアノが
発見やな、
うん、
どんどん
そう
どんどん
いやいやはっきり言ってたで松尾さんも正直俺には分からへんとか言って、うん、でもピアノがほんと好きなんですね、その方も。
いや、そうでしょ
う
ね、
うん、いや、それはほんまそうやねんって話をして、うん、
好きじゃないとできないでしょうね。
せやねん、うん、いや、もうなんかな思ったもん。
ええことしかない
やん。わー、なんか
いい話ですね。
プロジェクト X パリによかった、
ね、そう、前半20分カットしちゃう
からほんまですよフォトショップの全てどうでもええよ
これに比べたらな、
まあ、どうでもよ勝手にやっとけみたいな
そんな感じで、どれをピックしようかな、難しいな、まあ、はい、まあ、ずっとピックし続けてるのは8月17日の RG1 番なんですけど、
はいはいはい、
まあまあ NBA では珍しく関西が結構続くということで、
そうですよ、
はい、
ポスター就活ですから、
まあ、一応21日日曜日が、
はい、
バー303、
はい、そうですそうです、
はい、でツーマンライブがあったりとか、はい、27日土曜日には、豊中ランドリーカフェ、
はい、
ラシックさんですかね、
ちょっと分かんないです、
分かんないです、はい、レーシックかなとか、
はい、
でツーマン
が、はい、
あったりとか、
はい、
しますと、
はい
はい、でまあ月末からはまあ群馬行ったり埼玉行ったりして、
はい、
月をまたいでも、はい、8月
横浜
があって
京都
で京都
RJ
ですね、はいはいはい、まあまあそんな感じのライブスケジュール、まあ結構減ったっちゃ減ったけど、
いや7月まではかなり多い、
うん、
8月からちょっと
落ちてる、落ちてる、
そう、
落ちてる、
う
ん、まあまあまあ、はい、暑い夏を過ごしてるなと思います、
はい
本当に、
はい
はい、まあそんな感じなんで、
はい、
ライブチェックしてみてください、
はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、
はい、あ、僕はそういえばシングルリリース
しましたね、
そう、忘れてました、
はい、
はい、一応はい、橋という歌をね、
はい、
リリースしましたんで、
そうですよ、
はい、まあよかったらぜひ聴いてみてください、
はい、
はい、販売もしてますが YouTube でも聴けますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、というところでいいですね、
はい、
はい、こんな感じで、
それではまた、
夢のカウボーイ。